今日は使徒の働き第22章17節から30節です。このところではパウロの使命が語られています。17節を見ると、私がエルサレムに帰り宮で祈っていた時とあるわけです。彼はこのダマスコからエルサレムに帰っていって、そしてまたこれから何をなすべきか宮で祈っていたということです。その時に夢心地となり、18節を見ますと、主を見たのです。主は私にこう語られましたというような、パウロの非常にこの特別な体験が出てきます。夢心地になって幻を見たということで、ペテロのことを思い出すわけです。彼もまた異邦人に使わされるときに、このユダヤ人は9時とまた昼の12時、また午後3時にお祈りするわけですが、ペテロの場合は12時にお祈りをしていたときに、この不思議な幻、天から吊り下げられたものが降りてきて、そこにはもうユダヤ人が食べてはならない汚れた者たちがそこに入っていたわけですけれども、神様は神が汚れたものを、この清めたものを汚れたと言ってはならないと言われて、このペテロも異邦人のところに使わされるということがあったわけですが、この時になんとパウロに、主は早く急いでエルサレムを離れなさい、私についてあなたが証しする証しを人々は受け入れないからというふうに、このパウロに言われたわけです。そしてこのパウロは、このイエス様に、自分がしていたこと、19節に、主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしていたのを彼らは知っていますと、そのようなことを言ったわけですが、しかし、21節を見ると、主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。このことをパウロは証しをしたわけです。ですから彼がやっているのは自分勝手にしていることではない。この主が私に言われた、この主とはイエス・キリストです。イエス・キリストが、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす、そのように語られたということであるわけです。ですから彼は今自分がこのように異邦人の人たちに、この話をしている、しかし逆にユダヤ人たちは騒ぎ立てて、22節に、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと、うめき立てたわけですけれども、24節を見るならば、千人隊長がなぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、それの理由が千人隊長は分からなかったわけです。そしてなんとこの25節を見ると、彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げた時とあるわけです。この時にパウロはこの百人隊長に、ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですかと答えたわけです。なぜならば、ローマ市民はローマ帝国によって守られるという特権があるわけです。そしてこの時に初めて彼は自分がローマ市民であるということを明らかにしたわけです。この特権があるからこそ、言うなればパウロはローマ帝国を自由に行き巡って福音を語るということができたわけですけれども、この千人隊長は28節見ると、私は多額の金でこの市民権を手に入れた。ですからこれはどれほど大きな特権であるのかということがわかるわけです。私たちも外国を旅行するときに、パスポートを持って外国に旅行できるっていう、その特権があるわけですけれども、その時にその日本国は、この人は 日本国の国民であるから、この守ってほしいっていうようなことがそのパスポートにも記されて、私たちは無事に旅行することができるわけですけれども、まさにパウロはその市民権を、彼は28節には私は生まれながらの市民ですというふうに語ったわけです。そしたらなんとこの調べようとして者たちは29節を見るとすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民でありその彼を縛っていたことを知って恐れたとあるわけです。千人の部下を率いるその千人隊長でさえも恐れるような、実はそのローマの権威というものがいかに大きなものであるのかということがわかるわけですし、そしてまたそのローマの法律によって、このパウロも守られるっていうようなこの特権が与えられていた。そして彼はどのようになるのかっていうと、30節を見るとこの祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせるということをしたわけです。もうこれはもうユダヤ人たちの問題だから自分たちは関わる必要がない、そういう判断を千人隊長はしたわけですけれども、しかしまたこれはパウロ自身がユダヤ人たちに最高法院で弁明するというこの機会が与えられるということになっていくわけです。なぜならばこのイエス様ご自身が21節にある主は私に行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすということを、このことの命令のゆえに全てのことが一つ一つ成し遂げられているということを見るわけです。そしてまた逆に言うならばパウロはそれだけの特権を持っていた人物です。普通に考えるならばこの世では本当にこの素晴らしい数々の特権を彼は持っていたわけですけれども、しかしイエス様によって救われてから彼の生涯は変えられた。自分が与えられたこのローマ市民としての特権、また最高法院の議員の一人であるというようなその特権を全て、それはイエス様を証しをするために使うということになったわけです。彼はピリピ人への手紙の中でこうした自分をが持っているものはもう本当にこの糞土のようなものだ、もう自分には何の価値もないというふうに証しをしているわけです。ですからイエス様によって自分が救われて、そしてこのイエス様によって使わされているということがどれほど絶大なものであるのか、素晴らしいものであるのか、彼は証しをしているわけです。ですから私たちが今日今自分がクリスチャンですというふうに証しをするっていうのはまさにこのパウロと同じような特権の中にあるということを私たちは覚えておく必要があると思います。しかし何よりも17節のところにこの宮で祈り、そして18節に主を見た、主は私にこう語られたというような主との交わりっていうのがいかに大きな力になっていくかということを教えられると思います。私たちもこの願わくはパウロのように本当に主に祈り交わり、また祈りの中に主を見る、また主は私にこう語られている、それが私たちの実体験となり、そしてまた力となって私たちも証しするものとさせていただきたいと思います。